22章34節42ページの上の段真ん中辺からですね。じゃあお読みいたします。42ページ22章34節。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とはこの二つの戒めにかかっているのです。では兄弟お願いいたします。
まあ、アグリコ時代の多くの人々は確かにこの律法の専門家のようにどうしたらいいなのでしょうか、何をすべきなのでありましょうかと聞くのではないかと思います。けどもイエス様の答えは、人間のやることはあまり大切ではない、大切なのは心の持ち方だけです。すなわち神である主を愛せよ。まあ、愛はもちろん強制されないものです。愛しなさい、はい、かしこまりました、愛します、そういうものじゃないです。神を愛することとは結局受けられた恵みに対する感謝の気持ちです。愛せざるを得なくなることであります。まあ、この聖書学者はどうしてイエス様の独立だかと言いますと、何かを受けるためでもないし、もちろん信ずるためでもないし、主を拝むためでもなかったのです。イエス様を試そうそういう気持ちで彼はイエス様の独立にしたのです。もちろん何も得られなかったのは当然です。まあ、ある時代の、まあ、最大の誤りの一つは次のものではないかと思うんです。すなわちいわゆる未信者が誠の神についてもはや何一つ知りたいと思わないという思い込みではないかと思うんです。確かに大部分の人々は宗教と関係を持ちたくないでしょう。騙されたくないからです。けれども人間は誠の神について関心を持っているのです。多くの人は人間が聖書の喜びの訪れに対して無関心だ、無関心になってしまったと信じています。けどそれはとんでもない偽りです。人間は確かに物質的に恵まれるようになりました。けども恵まれていても満たされていない。人間は知り合いの人たちたくさん持っているかもしれないけど、それにしても孤独ではないでしょうか。人間は思い煩わないで安心して将来に向かうことのできないものではないでしょうか。心配があり不安があり生き生きとした望みを知らないなのは人間の特徴です。 この満たされていない孤独なまた不自由な人間は決して無関心ではありません。悩んでるから求めています。もちろん何を求めるべきかわからないから非常に困っているんです。迷っているのです。我々の周りの人々は永遠なるもの、変わらないもの、存続するものを必死になって求めています。自分で知らないかもしれないけども、無意識のうちにそういうものを探し求めているのです。我々が考えるよりも多くの人々ははるかに誠の救いを求めて待ち望んでいるのです。確かに多くの人々は誠の神に対して目標がでありましょう。けど主なる神は人間に対して決して無関心ではありません。今この37節に書かれている御言葉も神の、素晴らしい呼びかけではないでしょうか。心を尽くし、思いを尽くし、知る欲を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。神の存在を認めることだけではありません。神を信ずることだけではありません。主なる神を愛することが要求されています。正直な人間は皆もちろん神の存在を認めざるを得ません。また多くの人々はこの神を求めるようになり信ずるようになっています。けどもその中の人々は本当に意味で主を愛するかどうかは大きな問題ではないかと思うんです。福音書ではイエス様との出会いによって不可欠なものである、イエス様との出会いこそが最も大切なことであるとはっきり強調されています。イエス様に来た人々はほとんどすべて何らかの問題を持っていた人々だったんです。今のここで出てくるパリサイ人とは別に問題を持っていなかったようです。彼のイエス様の身元に行った目的とはイエス様を試そう、そういう良くない目的だったのですけれども、大部分の人々は何かの問題を持ってイエス様のところに行ったのです。例えば病気とか孤独とか絶望などのために苦しんでいる人々だったんです。そしてこういう純粋な動機でもってイエス様のところに行った人々はもちろんみんな変えられたのです。イエス様との出会いによって彼らは癒し、解放、助け、健康、喜び、真の幸福を得るようになったのです。彼らはどうしてイエス様のところに行ったかと言いますと、イエス様から何かを得たいと思ったからです。自分の過ちを許してもらいたい、今まで知らなかった喜びを欲しい、心の喜びを持ちたい、生きる望みを得たい、そういう目的を持ってイエス様のところに行った人々は非常に多いのです。もちろんイエス様の今日の呼びかけも次のようなものです。主に大きく苦労しているものは、悩んでいるものは、満たされていないものは、本物を得ようと思う人々は私のところに来なさい、そういう呼びかけです。イエス様は、私は失われた人を探して救うために来たのだよと。イエス様の身元に行くことこそが最も大切であります。 イエス様の身元に行くこととはもちろん皆さんご存知であるように聖書を勉強することでもないし宗教団体に入ることでもないし立派になろうと思う気持ちを持つことでもありません。イエス様の身元に行くこととはただありのままの状態でイエス様の前にひれ伏ること頭を下げること憐れんでください許してくださいという態度を取ることです。聖書の、最も素晴らしい御言葉の一つは見よ今は恵みの時今は救いの日です。はっきりとした救いの確信救いの喜びを持っていない人々は日を得ようと思えばもちろん与えられます。明日まで待てなくてもいい。だからこそ聖書は喜びの訪れです。知識を得る必要はないしいい子になろうと努力しなくても結構です。ありのままの状態で私のところに来なさい。私は間違いなく受け入れます。これはイエス様の呼びかけである呼びかけであり約束であります。今言いましたようにイエス様のもとに来て何かを得ようと考えている人々は確かに多いのであります。けどもイエス様に何ですかね何かを捧げたいという人々は非常に少ないのではないでしょうか。いるのはいるんですけどもちょっとマルコ伝から一箇所、お読みさせたいと思いますけれども、マルコによる福音書の2章85ページになります。よく知られている箇所です。2章41節からお読みいたします。それからイエスは献金箱に向かって座り人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しいやもめが来て割った銅貨を二つ投げ入れた。それは1コタランドに当たる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方に告げます、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。みんなはあり余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからである。誰も前をもってこのヤモメの貧しさをイエス様に伝えたのではない。イエス様はその時、金よりも